FM 広報藤沢、今回は道路にはみ出した樹木、草木の管理についてのお願いをお話しいただきます。お話しいただきますのは道路管理課の国松さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでははじめに今回のお知らせの内容について教えてください。
春から夏にかけてご自宅の庭木や生垣、また空き地からの雑草がよく伸びてくる季節です。それらが公道に出てきてしまうと車や自転車、歩行者の通行の妨げになってしまうため、適切な管理をお願いしたいと思います。
春から夏にかけてお庭のですね、草木伸びてきているのを私も感じるんですけれども、こうした道路にはみ出した樹木や草木によってどんな危険があるというふうに考えられますか？
歩道に張り出した木の枝などを避けるため、車道に降りた通行人が車や自転車と接触してしまう可能性や、夜間自転車で走行している人の顔に枝葉がぶつかって怪我をしてしまう可能性が考えられます。またトゲのある植物ですね、特にバラがよく見られますけれども、それが道路側に出てきてしまっている場合です。道路に張り出してしまうと子供が接触してしまって、それが目の高さにトゲがあるとさらに危険になります。また枝葉によってカーブミラーや道路標識が見えづらくなることも多々ありますので、交通事故のきっかけになる可能性も十分考えられます。その他によく見られるのが、越境した樹木や竹の枯れ葉が側溝や排水マスを覆ってしまっている場合です。これらにより道路上の雨水がうまく排水されずに道路冠水してしまう可能性があります。先日の台風6号でも落ち葉が堆積して雨水が流れず道路が冠水してしまったところもありました。これから台風シーズンに突入しますし、最近は気候変動による集中豪雨もよく見られますので、地域防災という観点からも日頃から土地管理者の方による適切な維持管理が非常に重要になります。
さまざまな危険性についてお話しいただきました。私たちを日頃楽しませてくれる草木ですけれども、きちんと管理しないとこういった危険がたくさんあるということを今改めて感じました。特に危険になりやすい場所、また状況はどんなところにありますか？
通行量が多い場所や狭い道が挙げられます。また森や林などの樹木が多い場所では道路への倒木も考えられ、特に台風シーズンになるとより倒木の危険性が高まりますので、土地をお持ちの方は定期的に現地を確認いただいて、倒れそうな木、特に枯れ木に注意してください。必要に応じて剪定、伐採など安全管理を図っていただきまして、適切な管理をお願いしたいと思います。
特に剪定や除草を行う際に気をつけることがあったら教えてください。
はい、まず剪定の目安なのですが、歩道は 2.5 メートル、車道は 4.5 メートルの高さを確保していただくようお願いしております。また、作業される場合は、歩行者や車両の通行に支障がないよう、安全を確保した上で作業を行ってください。枝葉が電線に接触している場合は、作業前に東京電力パワーグリッド株式会社や NTT 東日本などの電線を管理している会社にご相談ください。藤沢市道路管理課ホームページの道路に越境した樹木、枝葉などの管理についてにも今説明した内容を掲載しておりますので、ご参考ください。
剪定や除草の目安について教えていただきました。こちら国松さんがいらっしゃいます道路管理課では、普段道路の安全確保のためにどのような取り組みを行っているか教えてください。
まず1点目ですが、道路管理課で把握した私有地から公道に越境している樹木や草木のうち、通行に支障があると判断したものについては、道路法に基づき道路管理者として土地所有者のご自宅を訪問させていただき、剪定のお願いをしております。次に2点目です。道路上に私有物を置いてしまうと違法になってしまうことはご存知でしょうか？私有地から出てくるもの、例えば土砂や石、落ち葉を堆積させてしまうことのみならず、植木鉢やその他の私有物を道路上に設置する行為は、道路に関する禁止行為として定められています。特に多く見られるのが乗り上げブロックです。自宅や駐車場に入る際、段差を解消する斜めになっているブロックのことですが、これが設置されることで、台風や大雨の際に排水を邪魔してしまい、結果、集水マスが詰まって道路が冠水してしまう場合や、自転車が乗り上げ、転倒事故が発生する場合もあるので、所有者の方には撤去をお願いしております。 設置したままにせず、車の出入りの際にブロックを出し入れするようにしてください。堆積物や私有物が確認された場合も、樹木や草木の越境と同様、所有者のご自宅を訪問させていただき、撤去をお願いしております。乗り上げブロックについては、指導する路線を決めて計画的に指導しております。また自費の工事になりますが、歩道や縁石を切り下げて段差を解消していただく方法もあります。こちらは詳しくは藤沢市ホームページにて、道路の自費工事に関することで掲載しておりますので、そちらをご覧ください。1点目もですね、2点目も突然の訪問となってしまうので驚かれてしまうかと思いますが、市民の皆様が安全に道路を使えるようにするために、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
道路管理課では道路をですね、安全に管理するということで、訪問をしての指導も行っていらっしゃるということですので、ご自身のご自宅の前も確認していただきたいというふうに思います。土地所有者の方への選定指導というのは年間何件くらいあるんですか？
はい、道路管理課で行っているものだけで600件から700件ほどになります。毎年ゴールデンウィーク明けから市民の方からだんだん要望が増えてきまして、少し涼しくなる10月頃までですかね、1週間に20件から30件指導するペースになります。
日頃私たちの使っている道路を安全に使えるようにということで、点検をしたりですね、指導したりということで管理をしてくださっているということなんですね。選定指導をされているということですが、それが翌年もまた同じような連絡が入るということもあるんですか？
はい、あります。道路に越境している部分だけ選定しても結局また伸びてきますので、毎年繰り返し土地所有者の方を訪問する場合もあります。またそのような場所は道路の幅が4メーター未満の狭い道路であることが多いです。そもそも道路が狭ければ樹木や草木の越境による通行の支障が顕著になりますので、生活道路の機能向上を図るためにも狭い道路を広げることがより重要になります。ちなみに皆さん、郊外道路整備事業はご存知でしょうか？建物を建てる際、幅が4メーター未満の道路に接した土地に建物を建てるときには、道路を4メーター以上に広げるために土地を後退させることが建築基準法で決まっています。セットバックというと聞きなじみがあるでしょうか？この広げられた後退地を寄付、売買、または使用貸借の契約によって市の道路用地として移管整備する郊外道路整備事業が設けられています。建物を建てない土地についても、道路幅を4メーター以上確保できるよう土地所有者皆様のご協力を得て、積極的に事業を進めております。藤沢市ホームページにて事業のパンフレットを掲載しておりますので、藤沢市郊外で検索してお調べいただくか、ご不明点ある場合は道路管理課までお気軽にご連絡ください。
郊外道路整備事業についてもご紹介いただきました。最後にラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
ここまでいろいろ申し上げましたが、今一番お伝えしたいのは樹木や草木の管理についてです。今の時期ですね、植物の成長スピードが一番早くなりますので、夏の間に生い茂らないように早めの刈り込みや剪定をして手入れをしていただければと思います。重ねてのお願いになりますが、皆様が道路を安全に使っていただけるよう、我々道路管理者だけでなく市民の皆様の日頃からのご協力が必要不可欠となりますので、適切な維持管理をよろしくお願いいたします。
FM 広報藤沢、今回は道路にはみ出した樹木草木の管理についてのお願いをお話しいただきました。お話しいただきましたのは道路管理課の栗松さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。